水光の空の道しるべラジオ。はい、8月10日、になってしまいました。ごめんなさい。今回ちょっと、機器の調子が悪くてですね、更新がちょっと遅れてしまいました。本来なら8月9日分としてお送りをさせていただきます水光のラジオでございます。はい。で、まあ、ちょっとお知らせというか、これからなんですけれども、方針として、テーマを決めずに話してから、まあ、ブログに上げるときに、そのテーマを後付けするというか、そういう形で進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日は早速お話に入っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、8月、連休に入りましたと言えばいいのかな。ちょっとずつこう皆様こう仕事を休みになって、まあちょっと長い連休をお過ごしになられる方も多くいるのかなというふうに感じております。で、今日は何について話そうかなとちょっと考えたんですが、お盆の過ごし方についてじゃあお話をしていきたいと思います。まあ、お盆といえば、そのまま帰省をして、その、まあ、いわゆるふるさとでお過ごしになられる方もいらっしゃると思いますし、まあ長期の休みということで、まあ、海外旅行に行くとか、まあ、国内でも旅行に行くという方もいらっしゃると思いますし、まあ、最近どうしても暑いということがありまして、まあ、その家の中で過ごすとか、まあ、あと映画館に行くとか、そういうふうな方もいらっしゃると思います。で、お盆となるとやっぱり大事になるのが、大事というか、まあ皆さんお墓参りに行ったりとかして、こう先祖の方にご挨拶に行くことが多いと思います。でも、まあ、やっぱりどうしてもその先ほどの話じゃないですけれども、こう他の予定が入ってしまったりだとか、あとは、そもそも、まあ、実家だとか、ふるさとっていうのはもう遠くなってしまって、その、なんでしょうね、お墓参りに行けないという方もいらっしゃると思いますので、まあその対策など今日は話をしていきたいかなというふうに思ってます。で、そもそもなんでそのお墓参りが大事かというか、大事かって話ですかね。っていうふうなことをお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、もちろん習慣的、まあ、イベント的な意味でお墓参りをするっていうこともあるとは思うんですけれども、まあ、よくいろんなスピリチュアルな本に、先祖供養を大切にしなさいだとか、あとは幸せになりたかったらば、その神社とか、お寺に行く前に自分のそのまあお墓というか、まあ先祖代々そのお入りになられているそのお墓の方をこう綺麗にしたいだとか、そのお墓参りに行きなさいっていう風な指導というかアドバイスが書いてあるものが多いと思います。で、まあなんでそんな話になってるかっていうと、やっぱりその人というか、まあ一個人っていう風なものというか人に対しては、まあ、いろんなそのこう応援してくれているこう見えない存在っていうのがいるんですね。まあ、それがよく言われるのが、まあ、守護霊だとか、まあ、あと守護神だとかで、あとはちょっと海外のその見方で言うと、まあ、天使であったりだとか精霊であったりだとか、まあ、そういう風なこうものがたくさんいるわけですね。物って言うとなんか変なんですけど、まあいらっしゃるわけですよ。で、やっぱりその中でその守護霊っていう風なものは、その自分の祖先であったりだとか、まああとは前世とか、そういう、まあとにかく自分に関わりがあって、そのもう天界での修行であったりだとか、そのいろんなことを終わったこう見えない存在がその自分についていることがあるわけなので、まあ、なんだろう、そういった方々のそのご利益というかご加護を強くするために、お墓参りをするのがいいですよっていう風な、本というか、まあ、コメントを書いていらっしゃる方が結構いらっしゃいます。なので、まあその自分の運気をこう切り開くためにはお墓参りに行きましょうっていう風な、 ことがよく言われているんですね。はい。で、まあ、そのお墓参りっていう風なものに対して、じゃあどうすればいいかっていう、どうすればいいか、まあお墓参りをやればいいんですけれども、じゃあ何が必須なのかっていう風なことがあると思うんですよ。まあ、あの仏教であるんだったらば、いろんな宗派があって、であとはもちろん日本なので神道もありますので、まあ、いろんな礼儀とかそういうものがあって、じゃあ何をお供えすればいいのかっていう風なことがあるんですけれども、まず一番大事なことっていうのは、お祈りをすることというか、ちゃんとこう手を叩いて、あの帰ってきましたよとか、あの安らかにお休みくださいねっていう風なことをやることが大事なんですよ。で、まあ一つの例として、その例というか分かりやすい話として、宮崎駿監督の、アニメの中にもののけ姫っていうのがあると思うんですけども、あの中にたたり神っていうのが出てくると思うんですよね。で、たたり神っていうのは民族学的なものを多分踏襲してああいう設定になっていると思うんですけど、まあ、要するにこうお亡くなりになったりとか死んだものっていうものがこうお祈りをされなかったりとか、その亡くなったことを忘れられていくと、どんどん霊っていうものはそのなんていうのかな、悪霊に近くなっていくっていう考え方があるんですよ。で、逆に言うと、そういうふうにお亡くなりになったもの、見えない存在に対してお祈りをしたりだとか、あとはそのなんていうのかな、意識を持っていく、ただちょっと意識を持ちすぎるとそれは逆にこう未練になって自爆霊になってしまうんですけれども、まあ、簡単に言うとそういう習慣的にこうケアをしてあげることによって、どんどんどんどんその霊というものが高貴なものになって、その神に近づいていくっていう考え方が民族学にあるんですね。で、まあそういうふうな意味もあって、こうまあすごい言い方だけど、そのお亡くなりになった方々がその活動する力っていうのは、その私たちのお祈りだったりするんですよ。だからこう習慣的にそのお墓参りをすることは大事だし、まあそういうふうなこう機会がなくても、まあ、お墓参りとか、そのお家に仏壇がある方はそこでこう手を合わせることだとか、そういうふうなことが大事だっていうふうに言われているんですね。なので、ぜひともその、まあ、その自分のパワーをつけるっていうこともあるんですけれども、やっぱりそのいつも自分を見て守ってくれる、そのなんだろうな、まあ、守ってくれている存在に対してその感謝をするっていう意味でも、お墓参りはぜひとも行っていけばと思っております。皆さんぜひともやりましょうと言うんですが、まあ、最初の冒頭の話もありましたが、まあどうしても行けない方っていう風なものも、こう用事とかで行けない方っていうのもあると思うんですけれども、その時には自分の家に何だろう、代理のお墓を建ててしまうっていう方法が一つあります。まあ何だろうな、まあ半紙とかじゃなくてもいいので、綺麗なその紙に対して筆ペンだとか、まあ最悪、まあ、太めのペンとかでもいいですけれども、なんていう風に書いてあるかをこう思い出して、例えば、なんとか家の墓っていう風に書いてあったなって思ったら、そのままなんとか家の墓っていう風に書けばいいですし、まあ、あとは、なんとかなんとかの城っていう風に書かれてるお墓もあるので、まあ、とにかくその書かれている通りに、まず紙に書いて、それを立てて、でそれの前にお線香であったりだとか、榊であったりだとか、あとはまあもちろんろうそくだったりとか、そういうふうなものを立てて、そのお家でそのきちんとお祈りをするっていうことでも、まあ結局はその自分を見守っている方々に私たちのお祈りが届けばいいっていうことなので、まあそういう方法でもやることができるので、もしその実際のお墓の方に行けない方は、まあそういった方法でその先祖供養というものをやってみていただければと思います。はい、ざっくりと話したらあっという間に BGM が終わってしまいました。はい、まあね、自分の心とか気持ちを休める時期でもありますけど、やっぱりこう古来からの習慣としてあるこのお墓参り、まあお盆の過ごし方というふうなものも、非常に意味があることですし、大事なものですので、まあ忙しかったり疲れてるとは思うんですが、ぜひともそういったことにトライしてみてほしいなというふうに思います。はい、というところで今日のラジオはここまでとしたいと思います。はい。 水耕でした。皆さん台風とかにもお気をつけくださいね。それでは。